このコーナーは、証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環でお送りいたします。サンワテクノス IR 特集、ご出演はサンワテクノス株式会社代表取締役社長山本誠さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてこの方もスタジオに来てくれました鎌田記者です。よろしくお願いいたします。
はい、社長本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
いつも毎年この7月の後半のものすごい暑い時期に社長にお目にかかるというのが年間の恒例行事になってきましたけどね。
夏が来たなという感じですかね。
去年まではあの社長夏、はい、ものすごい暑い時でもネクタイ締めてましたけれども、やっぱりここはやっぱり環境にクールビズというような状況で今日はご出演ということですね。
はい、はい、よろしくお願いします。
実は社長、実はってこともないですけど、はい、一昨日ですね、はい、サンワテクノスの4、6月期の決算が発表されてます。はい、どんな状況でしたか。
一言で言いますと、まあ、大変、いい環境でございまして、はい、増収増益を、まあ、させていただきまして、第一四半期としてはまあ連結で過去売上高が過去最高ということでございます。はい、まあ、例年、第一クォーターというのはゆっくりちょっと、まあ、来るわけですけれど、まあ今年度もいいスタートが切れたかなというふうに思ってます。
はい、数字で申し上げますと売上高が1年前と比べて 5% 増えて233億円、はい、そして営業利益は1年前と比べるとおよそ 12% 増加して4億2000万円というような、はい、そういう数字になりました。はい、社長で受注という欄がありますよね。はい、で売上高の前の売上高の確保するというような意味合いでの受注、これが、233億円の売上に対して256億円、1年前と比べると 8% 増えてるんですけど、
はいはい、
受注が売上よりも伸びが大きいっていうのはこれ気持ちいいもんじゃないですかね。
そうですね、まあ、大体その BB レシオっていうか、売上が先行して後から、まあ、ごめんなさい、受注が先行いたしまして売上が後からついてくるというのが、まあ当社のパターンで、まあ、上がっていくときにはそのような形で、受注先行型でですね、スタートできていると思っております。
はい、その調子の良かったという決算なんですけれど、はい、どういう部分の調子が良かったんですか。
まず当社はですね、ファクトリーオートメーションの市場のお客さんが、非常に主力でございまして、おかげさんで、その FA の関連のお客さんが明るさを取り戻してきて、うん、回復あるいはまあ非常にこれからのですね、景気がいいという状況でございます。
FA ファクトリーオートメーションとは工場内の、あの生産管理、あの出荷まで考えていいんでしょうかね、これ FA っていうのは。
そうですね、まあ、どちらかというとものづくりのところが中心になりますから、工場のいわゆる自動化のですね、に関わる設備機械、そういったところにお使いになられるコンポーネントなんかが中心になりますけれど、
はいはい、このファクトリーオートメーションについては、ちょっと中国の企業投資などが落ち込んでいた時期があったかと思うんですけれども、はい、その状況は今回復はしてるんですか。
依然とやっぱりスマートフォン関連のああいったところのいわゆる設備関係がやはり動いてるというところがございます。特にまあ中国のまあ廉価版といったら申し訳ないんですけど、そういったスマートフォンもかなり動いていて、そこに当社の主力の安川電機さんのサーボモーター等がですね、いわゆる製造機械メーカーさんに採用されて、このサーボモーターも非常に今好調でございます。
はい、
でもう一つはですね、安川さんの主力のロボットの事業、やはり中国でですね、これ人件費の高騰でございましょうか。これはまあ、一般のいわゆる自動化のところでも大変好調でございます。
はい、ロボットを使えばそれだけ、人が携わる人が少なくなるので、コストを抑えられるという、そういう発想でやっぱりロボットの需要が強いということなんですか。はい、
そうですね、まあ、当然省力化ということで人に関わるところの作業をロボット化しようというのは一つの流れですけれども、もう一つはですね、ロボットにしますと、繰り返し精度というか同じことの作業をしていきますので、やはり品質がこう安定するという、うん、はい、プラス効果がございますので、そういった意味合いでも、自動化をすると という動きがございます。
はい、
社長、それで私みたいに株式市場を、ね、一生懸命見ようとしている人間にとってみると、ロボット関連株といいますとね、今あの新しい市場に上場した、マザーズ市場に上場した会社で、介護用で患者さんをこうベッドに掲げてあげるときに、はい、それを補強するような、はい、ロボットスーツ、
はい、
そういったものを手掛けてる会社の株がなんかめちゃくちゃ物色されて上がったりとかしてるんですよ。そうですね、
はい、
そういう仕事とサンワテクノスの仕事っていうのは関連性とかはあるんですか？
当社の場合はどちらかというと、先ほどの安川電機さんが主力になっております、あるいはデンソーウェーブさん等がございますけれども、いわゆる産業用のロボットという位置づけでございまして、これがいわゆる生活関連のところとか、介護だとか病院だとか、いろんな今、分野でそのロボットということが出ております。これは非常にこう多岐にわたると思うんですけれども、
はい、
当社はどちらかというとその中でも産業用というところを今目指しております。
はい、まあ、これから先はそういった生活関連のロボットの裾野が広がることと、はい、サンワテクノスの仕事との関連性というのは出てくる可能性もあるわけです
ね。そうですね、特にやはり、リーマンショック後にですね、あるいはその震災後にですね、まあ、国内での生活関連のビジネスを探そうということで、まあ、医療だとかそういったところのビジネスも今探しておりますが、
はい、
最近ではロボットをですね、病院で使うバイオメディカルといったところで今ロボット化の事業を今、いろいろと進めさせていただいております。
はい、どうですか杉村先生、この現状となどをこう伺ったりしてどんなふうにお感じですか？
いや、まあ結局ですね、そのこの1年間、まあ、ほとんどその、まあ、メーカーにしろその工作機械関係の輸出企業にとってもですね、円安メリットをねフルに受けたわけですよ。で、円安メリットを受けてそれにとどまった企業というのはそれから伸びないですよ、今後半年1年ね、
はい、
でその円安メリットを乗り越えていける企業体質を強固にする企業が伸びていくと思います。
はいはい、
まあ、そういう意味では私はサンワテクノスさんはそういう素地を、その狙いはしっかりされてると思うんですよね。だから鎌田記者がおっしゃるように、それはサイバーダインの人気が高いって言ってもねだけどですね、産業用ロボットとね、介護用ロボットはね、もう全然質が違います。ソフトバンクがやってるようなね、あの癒しのロボットとね一緒にしちゃダメですソフトバンクのねロボットではですね、機械は作れません
先生に今しめられてしまいました、反省する次第でございます。
ありがとうございます。
いや、でもこの先生の言葉に後で、この介護用ロボットなんかで、面白い製品なんかも出していただいてね、
そうですね、
先生を会って言わせていただくと嬉しいなと僕は思いますけれども、はい、さて、今日海外事業という状況ですね、はい、海外のお仕事、
はい、
こちらのお話なんかも頂戴したいんですけれども、はい、3年前2011年3月期、
はい、
サンワテクノスの海外売上高 20.5% でした、
はい、
それがそれから3年間 20.5 だったものが 24% 台、そして 28%、 そして一番最近の決算だと 29.7% と、うん、まあ、限りなく 30% に近づいております。海外売上高これ増えている背景、それで御社にとって海外売上高とは何なのか、このあたり教えてください。
はい、一つはですね、まあ、海外事業を、出しましてから、1995年でございますので、まあ、18年ぐらい前からシンガポールでスタートいたしました。最初は日系企業さんの、海外の工場で、まあ、部品の供給ということで始めましたけれど、昨今ではその部品の販売だけではなくてですね、先ほど申し上げました、海外の工場のいわゆる人件費アップのための自動化ということで、うん、当社は電気電子機械があるんですけれど、電子から今度は電気の今ビジネスにちょうど移り変わってきたというところで、我々の活躍の場が少し広がってきたというのが一つと、今までは上海を中心に中国が非常に伸びてですね、海外売上の約半分が今上海グループが販売をしておるわけですけれど、これが今度、チャイナプラスワンということで、まあ、日系のお客さんも含めて、ASEAN の方、うん、あるいは自動車関連で行くと今度はメキシコだとかっていうところがありまして、はい、我々もっと海外事業をさらにですね、お客さんのお役立ちで広げていこうということで、まあ、まだ比率が上がる可能性が十分あると このように見ております。
はい、アジアが中心というふうに認識してたんですけれども、はい、今メキシコという国が出ましたよね、
はい、
メキシコ自動車産業、はい、そこに切り込んでいくということですか。
はい、特に今日本の日系の自動車メーカーさんが、メキシコシティのちょっと北側にある工業団地に いろいろ工場をですね、新設あるいは増設をしているという時期になりまして、ティアワンの自動車部品メーカーさんもこぞって、メキシコの方で今投資をしていると、まあ、いう段階でございますね。
メキシコといえばやはり杉村先生ですよね。
いやそれはねあれですよ。
テキーラですか。
いや今度トヨタがねメキシコ工場をいろいろ作りますから ね、だから揃うんですよ全部、はい、それで来年と日本とメキシコの自由貿易協定が完全発効するんです、はいはい、今は 24% 関税がかかってるんですよ、はい、部品を持ち込むと、はい、最終的にゼロになるんですよ、うん、でメキシコで作ってアメリカに持ち込むのは関税ゼロですから、うん、これは大きいですよ、うん、
その市場に、これから先、山本社長が食い込んでいくというような
、まあ、先ほど申し上げました安川電機さんあたりがですねもう相当自動車メーカーさんに今ロボットをですね、累計でもう2000台近いロボットがもうメキシコシティ その工業団地にあるということで、はい、我々の、まあ、設備になりますけれど、まあ、今しかないかなということで、はい、今、事務所を検討しております。
はい、でも社長ですね、はい、海外売上が拡大しているのは分かるんですけど、はい、今日本で日本の中でですね、はい、非常にこれから、投資が盛んになって、はい、日本国がさらに豊かになってというようなことで、はい、日本で投資が加速すると日本の仕事の方が忙しくなるとかそんなことありますか。
まあ、ご存じのように今国土強靭化計画だとかですねオリンピックだとかということで、まあ、人手不足ですね、うん、特にもう建設関係のところは人手がない。当社もですね今学生さんを一生懸命募集しておりますけれど、うん、昨年に比べるとやはり非常に厳しい状況で、人が足らない、まあ、それと地産地消でいくとですね、まあ、円安の関係もあったりしまして日本でものづくりをもう一回しようというお客さんが、ただし今度は新しくですね生産効率のいいその工場を作ろうと、まあ、いうような動きがあって、これはこれで我々そういうお役立ちできるその環境があるなというふうに考えて、ここもまあ力抜かないように頑張りたいと思ってます、
はい。それで最後にこれから先投資家にとってはやっぱり利益が増えるかどうかっていうのに関心なんですが、はい、海外の売上高が増えるっていうような状況今続いてるわけですけど、はい、これが利益の拡大にはつながってると考えていいんですか。
長い目で見ていただくとですね、やはりまあ投資はしていって、先ほど申し上げたようにその部品販売から我々の得意なその技術者としてのエンジニアリング、事業というのをですねこれから、力をつけてやっていって、まあ、当社ならではの付加価値をどうやってつけていくかというのが、キーになると思うんです、まあ、そんなところに今力を入れてですね、まあ、収益性の高い企業にしていきたいなというふうに考えております、うん。はい、
最後改めて4、6月期決算を終えて今年度の業績計画、まあ、全体で見るとですね今年度、36億円という営業利益 12% の増加、一株利益163円という計画を立ててますが、はいはい、この計画達成に向けて、今スタート、そしてこの暑い夏どんな風にお感じですか。
現在もですね、国内の、あるいは海外を含めてですね、サマーキャンペーンをやってましてですね、新しいやっぱり商談の発掘、それから当社ならではの、独自提案をですね営業はやって、それから、社内的にはですね今回ちょっと、役員の人事異動もいたしまして、新体制でこのジャンプ1200っていうのが中継で今掲げております。来年度に1200億という売上数字を達成できるようにですね今、着々と準備をして、実行しているところでございます。
はい、山田社長本日もありがとうございました。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。サンワテクノス IR 特集、このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環でお送りいたしました。改めまして山本社長ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
東証一部証券コード8137サンワテクノスは産業用メカトロニクス、エレクトロニクスの技術商社です。国内23拠点、アジア、アメリカ、ヨーロッパ8カ国21拠点を通して産業界に優れた商品と技術を提供してまいります。東証一部証券コード8137 サンワテクノスにご注目ください。